本日はマルコの福音書第10章23節から27節になります。マルコの福音書10章23節からお読みいたします。イエスは周囲を見回して弟子たちに言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。説教、全能の父なる神、松永牧師です。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。使徒信条は私たちの神を全能の父なる神と告白しています。全能というのは何でもおできになるということです。聖書では旧新約聖書さまざまなところで私たちの神は全能である、何でもおできになるとこう記されています。クリスマスが近づいています。乙女マリアより主イエスが生まれるという奇跡の物語を思い起こします。まだ結婚もしていない、男性を知らない乙女マリアが聖霊によって子を宿し、月満ちて神の子がお生まれになる奇跡です。処女降誕と呼ばれる奇跡です。マリア、あなたは聖霊によって子を宿すと、そのような御使いのお告げを聞きます。御使いはマリアにその時こう言います。マリア、神にとって不可能なことは何もありません。ここにも神が全能である、何でもおできになる、その一つの言葉が記されています。今日私たちが聞いたマルコの福音書の御言葉、ここにも神が全能である、主イエスがそう告げておられる、その言葉に聞きます。23節から読んでいただきましたが、少しもっと遡って17節まで戻ると、一人の金持ち、これは他の福音書とも合わせて読むと、どうやら金持ちが主イエスのもとに駆け寄って、先生、どうすれば私は永遠の命を得ることができるでしょうかと問う。主イエスは彼に、あなたの持っている持ち物を全部売り払って貧しい人たちに与えて私に従ってきなさいと、そう答えると、この金持ちの青年は悲しい顔をしてその場を立ち去ったと。彼が多くのもの、豊かなもの、たくさん持っていたからだ。その後、主イエスは弟子たちにこう言われました。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことか。弟子たちはこのイエス様の言葉を聞いて、ってこう驚いた。なぜならですね、当時は富を持ってる、金を持ってる、それは神からの祝福であり、豊かな人は神の国に近いとそのように思われていた。金持ちは神の国に近いんでしょ？神様から祝福されてるんでしょ？それなのにイエス様は全然違うことをおっしゃる。 富を持つ者が神の国に入るのは、なんと難しいことか。驚いている弟子たちに追い打ちをかけるかのように、イエス様はもっとこう言う。子たちよ、神の国に入ることは、なんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのです。弟子たちはますます、って驚く。この驚く言葉を、人はいろんな解釈しようと思って、エルサレムにはこう、なんかこう針の穴っていう門があってラクダがそこを通ることはできないんだとか、なんかこういろんなこう分かりやすいような、私たちの理解できるような、そんなこう言葉として、この箇所をラクダが針の穴を通るという言葉を解釈しようとしますが、おそらくここでイエス様はその言葉の通りおっしゃってたんじゃないでしょうか。ラクダが針の穴を通る、それは難しいというよりも不可能です。そうですよね。いや、犬だって針の穴を通ることはできない。猫だって通ることができない。ラクダが通ることなどできるはずありません。しかし弟子たちが驚いたのは、金持ちが神の国に入るというのは、そのラクダが針の穴を通る、それよりも難しいということに驚いた。これ弟子たちの思いはこうでしょう。金持ちであろうと、そうでなかろうと、そんなに神の国に入るのが難しい、難しい、難しいなら、一体誰が神の国に入れるのか。彼らは互いに見合って、誰が救われるんだ。誰が神の国に入れるんだ。誰が入れるんだ、とこう、驚いた。イエス様の言葉から弟子たちが抱いた思いは、神の国に入るってことはできないんじゃないか。主イエスはそのように驚く弟子たちをじっと見つめてこう言われた。じっと見つめて言われた。少し立ち止まりたくなる言葉です。イエス様はじっと見つめた。大切なことが、心に留めるべきことをここで語られる。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。人が人の力で神の国に入ることはできません。しかし神にはどんなことでもできるのです。人が神の国に入ることは不可能です。しかし全能なる神の力によって人は神の国に入れるのです。全能なる神はどんなこともおできになる。主イエスはこのように、私たちの信じる神とはこのような方だとおっしゃいます。私たちの神に不可能なことは何もない。私たちの神は何でもおできになる。皆さん、このことはキリスト者ではなくても一般の方々でもすでに知っておられることではないでしょうか。神と名のつくものは何でもできるんだ。神と名がつきながら何でもできないとしたら、本当にそれは神かって、それは教会に来てなくてもみんな知ってることです。何でもできるのが神だろうと、みんなわかってる。しかし多くの人が、神が全能である、何でもおできになるということを知っていながら、心に安らぎや平安を得ている人はあまりに少ないでしょう。神が全能であるということを知りながらも、多くの人が心に不安や心配を抱えています。 それは全能なる神がどのようなお方であるかということがわからないからです。全能なる神がどのようなお方かわからないから思い込み始めている。大きな自然災害があると、これは神の裁きではないかとか、突然の悲しい知らせやハプニング、ネガティブな出来事が起こると、全能の神の力が悪いものとなって私に襲いかかってきてるんじゃないか。そのように考え、思い込む。ですからお参りに行って、お祓いに行って、その厄介な神の力を取り払おう。打ち払おう。もしくは占いなどに行って、そういう悪い力を受けないように避けようと、こう考える。多くの人が神が全能であることを知りながら、全能なる神は恐ろしいと考えている。しかし私たちはこう告白しています。我は全能の父なる神を信ずと。私たちの信じる全能なる神は父なる神だと私たちは告白しています。主イエスを信じるなら、あなたの罪は許され、あなたも神の子とされる。これは大切な聖書の約束です。あなたは神の子とされる。あなたは神のファミリー、家族に加えられる。主イエスが神を父と呼ぶように、主イエスを信じる私たちも神をアバ父と呼ぶことができる。全能なる神が私たちの父となってくださり、私たちはその子とされる。全能の父なる神を信じると告白する私たちには、わけのわからない恐ろしさはありません。全能なる神は私たちの父として、その全能の力を私たちへの愛として、好意として、良い心として働かせてくださってる。私たちはそう信じる。全能の父なる神を信ずるということは、私たちに恐れではなく、平安と安らぎを与えるものです。しかし、一点、今日ですね、この父という言葉の持つイメージや語感というのが、随分昔と変わってきたように思います。皆さん、父、お父さんというと、何をイメージされるでしょうか。どのような思いを抱くでしょうか。うちのお父さん本当に厳しかったんだとか、うちのお父さん本当に何にも喋らないんだとか、うちのお父さんいつもお酒飲んで笑ってたとか、そんないろんなお父さんの姿が思い浮かぶと思います。かつてはですね、父と呼ぶときに厳しくも愛情深く懐が深いというそういうイメージがあったかもしれないけれども、随分それはもう廃れてきているように思います。父親から虐待された、そのような子供たちは、父という言葉を聞くだけで苦しくなる。トラウマが蘇ってくる。聖書で父なる神と聞くだけで、喜びではなくて、平安ではなくて、苦しさを思い起こす。そういうことがあると言われます。しかし、父なる神と私たちの自分の父というものは、決して並べることはできません。父なる神を地上の父の姿へとこう引きずり下ろすようなことは決してできません。主イエスがこう言われていた、その言葉を思い起こします。あなた方のうちの誰が、自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと天におられるあなた方の父は ご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。マタイの7章にこのように記されています。ここでは、たとえ悪者であっても自分の子に対しては良い父である。父なる神はそれにも増して良いお方だとシュエスは言われています。大切なのは、父なる神はそれよりもそれにも増して良い方だとイエス様はここで語っておられる。だとしたら、自分を傷つける父と全能の父なる神を並べるなんてことは決してできない。父なる神は私たちの知っている、見ている様々な父親よりもはるかに勝って素晴らしい良い方なんだ。父という言葉は同じであっても決して並べることはできない。私は父なる神というこの言葉を教会は大切にしてきたと思います。今いろいろこう男性女性という性のことが事柄が問題というか課題に挙げられるけれども、聖書は父なる神という言葉を大切にしてきたことにはきちっと意味があると思います。私たちの天の父なる神は、全能の父なる神は、計り知れないその力を私たちへの愛として、好意として、好意っていうのは良い心ですよね。良い心。好意を抱く。私たちへの好意を持って私たちの父となってくださってる。全能の力を父として働かせてくださっている。私たちの生涯はそのようなものだと聖書は教えている。全能の父なる神を信ず。皆さんはこの信仰の言葉にどんな光景を見出すでしょうか。どんな思いを、感情を覚えるでしょうか。全能の父なる神、全能なる神が父なる神なのだ。私たちの そのような信仰の言葉、私たちは今口に注目してきました。信仰の言葉、私たちはこれを信ずると。しかし今もう一度私たちのこの目に注目したいと思う。全能の父なる神と信じる、告白する。しかし今私たちはその目で何を見てるだろうか。私たちの見てる世界、私たちの生きてるこの生涯、それは全能の父なる神の愛で満ちている世界に見えてるでしょうか。全能の父なる神の好意で満ちてる世界に見えているでしょうか。私たちは実際時に見たくない辛い経験やまた悲しい人の姿というものをも見ます。そういうものを見るときに神の愛があるとか、神の行為が向けられているんだ、生きてるんだ、働いてるんだ、私たちにと、そう思えない現実を見ます。目の当たりにします。私たちが見ていること、そして私たちが口にしている信仰の言葉、これは一体どういうことでしょうか。このギャップは。美しいことを私たちは言葉に告白するけれども、私たちが見ている世界はとても困難であり、試練や苦難に満ちている。そういう中で、全能の父なる神を信ずとは一体どういうことなんでしょうか。祈祷会でですね、今、ハイデルベルク信仰問答を学んでいます。ぜひ皆さん、祈祷会にお越しください。共に祈り、共に御言葉を学びたいと願っています。本当に良い学びの時を得ています。ハイデルベルク信仰問答。そこには、 我は天地の作り主、全能の父なる神を信ずと唱えるときに、私たちは何を信じているのかという一連の問答があって、そこにこういう言葉が出てきます。神は天と地とすべての被造物を、いわばその御手をもって今なお保ち、また支配しておられるので、木の葉も草も、木の葉も草も、雨も日照りも、豊作の年も不作の年も、食べ物も飲み物も、健康も病も、富も貧困も、すべてが偶然によることなく、父親らしい御手によって私たちにもたらされる、このことを信じるんだ。ここで心とっても動かされる言葉は、全能の父なる神を信ずということは、日照りの時、不作の時、病の時、貧困の時、ネガティブな時、それらもまた全能の父なる神の御手からもたらされていることを信じることだってこう言うんです。この信仰問答は16世紀頃のドイツで記されたものですけども、容易に想像ができます。今ほど農作物に対してのこう管理とかいろんな技術があるわけではない中で、日照りの年があったでしょう、不作の年があったでしょう、また病が蔓延する年があったでしょう、貧困によって苦しめられる時があったでしょう、試練に苦しむ人々、教会がそこにあった、私たちと同じように。人の生涯においても良い時もあればそうではない逆境の時があった。そこでキリスト教会はこう告白してる。良い時もそうでない時も、いずれの時も、それらは父親らしい神の御手から来ている。いずれの時も父親らしい神の御手の中にある。昨日も今日も、今日も明日も、良い時も悪い時も、神の御手の中にある。そこには神の愛と行為が変わることなくある。不思議な言葉ですね。調子の良い時、そこに神の愛と神の行為がある。そこにある。それはわかる。けれども、そうでない時も、私たちにとって試練や苦難のその時も、その中に神の愛と行為もあるんだとこう告白する。聖書はこのようにも言ってます。旧約聖書のイザヤ書の45章7節で、とても心を動かされる。これも本当に面白いと言ってはなんですけれども、私たちの心に新しい眼差しを与える。私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主、これらすべてを行うもの。こういう御言葉があるんです。光を作り、平和を作るのが神である。それはわかる。しかしここでは闇を創造し、災いを私は創造するとも言ってるんです。神様どうしてそんなものを創造するんでしょうか。私たちにとっては困る災いなんて創造するんでしょうか。それは丁寧に丁寧に御言葉に聞いていく必要があります。けれども、このイザヤ書の言葉、主は闇を創造し、災いをも創造する。この言葉は、私たちを苦しめ、落とし込むような言葉ではなくて、慰めの言葉として聞くことができます。なぜですか？ハイデルベルクと同じように、あなたの闇は、主なる神が作られた。あなたの災いもまた主なる神が作られたんだ。あなたの闇の中に、あなたの災いの中に主なる神はおられる。あなたの闇の中で、あなたの災いの中で、全能の父なる神は愛と好意を働かせてくださってる。 全能の父なる神を信ずとは、このことを信ずるということです。もし神を信ずるということが私にとって不都合なこと、苦難や試練が起こらないことと考えるなら、私たちの信仰というのは簡単につまずくでしょう。簡単に揺らぐでしょう。試練を見ると、なんで神を信じているのにこんな目に遭うのかと、本当に神は全能か、本当に神は父なのかと疑いの連続となるでしょう。しかし私たちはこう信じている。良い時もそうでない時も、それは全能の父なる神からもたらされたものであり、良い時もそうでない時も、そこに父なる神はおられる。そこで父なる神は愛の御手、好意の御手を動かしてくださっている。全能の父なる神を信ずとはこういうことです。コロナウイルスの第3波、また再流行という言葉が聞こえてきます。私これまでシロイのホームページをずっと眺めてきたんですけれども、ちょっとこの状況を見て、千葉県のトータルとか全国のトータルっていうものにも目を向けないといけないなと少し思って、今まではシロイ市役所のホームページをずっと見てたんですけど、少しそういうふうな市、そして県、そして国、トータル、まあ県別で分かるようにという、そういうものを確認するようになりました。あまり不要に恐れすぎることは控えなければなりませんけれども、現実として今目の前をしっかり見つめることは大切なことだなと思っています。今は試練の時、苦難の時です。コロナ禍、災いの中です。そこで私たちは、我は全能の父なる神を信ずと告白する。これはとても意義のある告白です。この試練、苦難、災いも父なる神の御手の中にあり、この試練、苦難、災いの中でも父なる神の愛の御手が働いていることを私たちは信ずると言ってるんです。日照りの時、不作の時、病の時、貧困の時、そしてコロナのこの時も、全能の父なる神は父親らしい愛の御手を動かしてくださっているということを私たちは信じますと。先週ですね、神の作られたものはすべて神によって治められ、神の良きご計画にある。このことはこれ聖定と言われるんですというお話ししました。これはまたこう摂理とも呼ばれます。ハイデルベルク信仰問答は、神によって定められた聖定、神の摂理を信じる私たちに一体どんな益があるのか、どんなメリットがあるのかということもきちっとこう言い表しています。私たちが逆境においては忍耐強く、順境については感謝し、将来については私たちの真実な父なる神を固く信じ、どんな被造物もこの方の愛から私たちを引き離すことはできないと確信できるようになるということです。今日私たちは神の摂理ということ、聖定ということ、そこに働く神の愛ということ、私たちは聞いてきました。これを信じるということは、私たちは何があろうともそこで忍耐することを学ぶ、そして何があろうとも そこで感謝することを学ぶ。そして何があろうとも神の愛が私たちから離れないということを学ぶ。何があろうとも全能なる父なる神を見出し、私たちに希望があるんだということを私たちは学んでいくのです。キリストの教会は光を学ぶところです。希望を学ぶところです。そして生きるところです。ですからキリストの教会はその歴史のさまざまな闇、災いの中でも、隣人を無視する時代の中でも隣人に寄り添い、この世に仕えてきました。災いそのものにも神の御手の中にある、災いの中でも神の愛があるんだということを知ってるから、信じてるから、そのように生きてくることができました。私たちもではないですか。私たちも全能の父なる神を信ずと告白していきます。今日コロナ禍、またお一人お一人が抱えているさまざまな悩みや不安、闇、災いの中でも、全能なる神が私たちの父となってくださっている。私たちの災いの中にも父なる神はおられる。この災いの中にも父の愛と好意は確かに働いてくださっていると、私たちも希望を告白し、希望を信じて歩んでまいりたいと思います。最後にマルコの福音書をもう一度27節最後の言葉を読みします。神にはどんなことでもできるのです。神にはどんなことでもできるのです。神の傍らで全てのことが可能ですとも訳せます。神の傍らで全てのことは可能です。良い時もそうでない時も、全能の父なる神の傍らに立ち、そこにとどまり続けたいと思います。良い時もそうでない時も、この父なる神の傍らに立ち続けたいと思います。新しい週間も、全能の父なる神を信じ、感謝と忍耐、神の愛への確信を深めていく、そのような日々を歩んでいきたいと祈り求めていきましょう。祈ります。天地を作られ、摂理をもって今も治めておられる父なる神様、あなたによってこの世界は、また私たちは、あらゆることの中で神の愛と好意の中で生かされていることを感謝します。どうぞ一つ一つの出来事に感謝を、また忍耐を、一つ一つの出来事を通して、ますます父なる神の愛を、父なる神を確信し、信頼していくことができるように、今試練、苦難、闇、災いの中にある方々、不安や恐れを抱いておられる方々、この神の摂理によって慰めを与えてください。神の摂理において、これを信じることを通して勇気をお与えください。新しい週間も、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。神には 何でもできる。主イエスの言葉を響かせてください。私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。